今日は詩編の23編なんですね。ここはもう本当に皆さんほとんどの方が大好きな詩編でありますので、ここからどういうふうな聖別会の説教がなされるのかなとおそらく疑問に思うと思うんです。で、今日紹介いたしますのは小野敦子先生という方です。個人的にも大変尊敬しております先生ですが、今は高松新生教会、先々週お会いしたばかりでありますけれども、高松にいらっしゃる前は、日本イエス教キリスト教団の関係しております関西、新学校の女子の女子学官をしていらっしゃった方でいらっしゃいます。本当に素晴らしい先生ですが、読んでみますと何か少し私から見ると霊的解釈に過ぎるかなと思うところもあるんですけれども、やはり清めの角度から詩編の23編を捉えてらっしゃるので、それなりに教えられるものがございました。で、まず皆さんでお読みしましょう。詩編の第23編を講読をいたします。よろしいですか。三杯ではない、私から読みます。はい、ダビデの賛歌。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。この先生はこう言い方しています。詩編というのは地引き網をかけると必ず多くの魚の収穫があると書いてあります。皆さん地引き網というのはなさったことがありますか。特に千葉県の九十九里あたりで地引き網というのがありますけれども、加わるといろんな魚がやってまいります。そのようにたくさんの魚が、取れるのが地引き網ですけれども、その中でも詩編の中の詩編と呼ばれるのが23編であります。恵みの栄満満ちあふれること、1節から4節まで、詩編の23編はまさに常時栄満の詩である。先生はこの言葉を誰かから借りて、そして黒板に書きましたら、新学生たちがジョージ・エイマンというふうに呼んだそうですけれども、これは人間の名前とは関係ありませんで、いつでも恵みにあふれているという詩であります。まず一節から、明るい時にも明るい日にも主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。良き羊飼いの絵というのはダビデが少年時代羊をケアした体験に基づいていると言われています。羊を愛して羊のすべての必要を知って、それに応えたダビデは主ご自身が自分以上の良き羊飼いであったことをその人生で経験をいたしました。彼がどんなに素晴らしい羊飼いであったかということは、ダビデがサウル王様の前に呼ばれた時に、お前はそんな弱っちい小さな体で大きなゴリアテに立ち向かうことができるのかと言われた時に、少年であっても私は羊を守るためにライオンと戦ったことがあります、クマと戦ったことがあります、私は大丈夫ですと胸を張っているところがあります。私は少年時代に話をよく聞きまして、本当にそんなことってあるんだろうか、ライオンにこの少年が勝つなんてあるんだろうかと少し疑問に思っておりました。けれどもケニアに行って、それは 誇張ではないということが分かりました。羊ではなくて牛を守ることを職業とするマサイ族がいますけれども、マサイの少年たちの成人式というのはライオンを一頭自分の手で他の人の助けを借りないで仕留めること、それがマサイ族の成人式だと言われています。多分私がマサイ族だったら成人式の前にライオンに食われてやられてただろうなと思いますけれども、まさにそんな感じが嘘ではないくらい、マサイの少年たちからは伝わってきます。何かこうオーラというんですかね、何かこう、不思議なこう殺気というものが伝わってきまして、ナイロビには動物孤児院というのがありまして、動物園とちょっと似てますけど、孤児となった動物たちを養っていく場所があるんですけども、そこにマサイの人が通るとライオンは何にもしなくてもブルブルこう震えるそうです。そのぐらい何かこうマサイの人たちには何とも言えない殺気が漂っているということを、私はその、ナイロビで、獣医をして獣のお医者さんをしている神戸俊平さんという人がまだいますけれども、神戸俊平さんから聞きました。はあ、そういうことってあるんだなと思いました。ですからダビデは本当に素晴らしい羊飼いであった。そしてその羊飼いが長い人生を振り返ってみると、神様は私にとって羊飼いであってくださった、私のすべての必要を満たしてくださったと。ですからこの一節は単なるタイトルではなくて、ダビデの生涯のすべてを物語っていると思います。さらに詳しく、主は私を緑の牧場に伏させ、羊飼いの大切な仕事は おいしい牧草地を見つけて羊をゆったりと休ませることだとここに書きました。先生も書いておられますけれども、羊というのは大体普通は立って食事をし、ほとんど立って出るのであります。ほとんど座ることってありません。羊がふさせと書いてありますね。ゴロンと横になるのはよっぽどお腹がいっぱいになった時か、あるいは敵がいないことが分かる時だそうです。ですからふさせという言葉の中に、お腹をいっぱいにすること、そして敵からの守りを保証していることを表しています。この小野先生は新約の牧草地とは教会のことである、私たちは教会という牧草地でおいしい牧草を見つけゆったりと休むことができる、そしてさらに憩いの水のほとりに伴われる、急流ではなくて静かな川のほとりでゆっくりと羊に水を飲ませる。新約において水とは聖霊ご自身である。先生の特別なこの解釈が入っております。そうだろうなと思います。そして主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれる、私を魂をリフレッシュしてくださる。そしてここに義の道というのが複数になっています。一人一人をふさわしい道に導きなさる、それが主ご自身だということであります。はい、素晴らしいですね。これだけでも終わっていいんですけれども、この先生の面白いところ、特に清めという角度から捉えているのは、その後半の豊かな宴会と、そして恵みの満ち溢れた姿の間に4節が挟まっているということを先生は捉えておられます。私は死の影を歩むけれども災いを恐れません、あなたが私と共におられるからです、あなたの鞭、あなたの杖、それが私を慰めます。で、ここで、バックストン先生の解説が引用されておりますので、そこはちょっとお読みします。はじめの一段というのは、つまり一節から三節まで牧者と一緒にいる羊を例えて言い表された経験で、 終わりの一段、五節と六節、祝宴に預かっている客を例えて言い表された経験である。主は我が牧者であると経験することは素晴らしいことである。しかし主と共に振る舞いに預かることはさらに幸福な、より尊い経験である。それならどうして第一の経験からこの第二の経験に移ることができるかといえば、この四節は伊達に入っているんではない、死の影の谷を渡ることである。それは主の十字架により、まことに罪に死ぬことによってのみ達することができる尊い経験である。すべての信者は皆本節一節から三節までを歌うことができる。しかしただ清められ聖霊に満たされた者だけがよく五六節を歌うことができるのである、というふうな解釈をすると、皆さんどうですか。これはちょっと読み込みすぎだというふうに考えますか。まあそう読んでもいいんです。私は なんとなく聖書を読むときに冷たい頭で読むもんですから、そこまで読み込んでいいのかなというかすかなる疑問は残るんですけれども、ああそういうふうに捉えればそういうふうに捉えてもいいんじゃないかなとも反面思います。なんで死の影の谷があるかというと、まあ、一番単純な答えはユダヤにはそういう死の影の谷と呼ばれる暗いところがいくつかあって、そこは狼とかそういう動物が狩り場にしているところだから、そこを通るときは羊は怖いもんだから、ビクビクするけれども、羊飼いが一緒ならば羊飼いの、杖というものが彼を守ってくれる、大丈夫だっていうのが、まあ、自然の流れですけれども、しかしこのようにこの死の影の谷ということを私たちの十字架の経験に結びつけて捉えているっていうのは、またこれは妙味があっていいんじゃないかなと思いまして、私は素直に受け取らせていただきました。クリスチャン経験の中に死の影の谷、それは単なる私たちが経験する苦しみ、試練、辛さ、それだけではなくて、いなそういう時に経験するであろう自我の死というもの、それを まさに経験をすることがさらに展開される喜びの経験へのステップになる。皆さんこういうふうに考えると、詩編というのはまた味わい深いもんだなと思います。先生の文章をちょっともう少し続けて読みます。ユダヤには昼間でも夜のように暗い、まさに死の影の谷のようなところがあったようです。私たちの人生にもそのような日が訪れます。罪による暗い死の影のような経験、また肉の働きによる暗い死の影の谷のような経験です。そして私たちは死の影を通るのみです。死の実態を味わってくださったお方と信仰によって一つとされて、罪に死に肉を十字架につけ、自我も共につけて、自らに全く死に切って、うちに聖霊によってこのキリストをお宿しさせていただくとき、私たちには何一つとして恐れるものはありません。羊飼いなるお方が共にいてくださいます。本当に素晴らしい経験だと思います。そしてここで気づくことは、この4節から急に呼びかけが二人称のあなたに変わることです。気がつきました皆さん。1節から3節まではイエス様は第三人称ですね。主は私の羊飼い、主は、主はというふうになっています。4節は違ってきますね。何となってますか。あなたは、今日朝河村先生から、私とあなたという関係である。お祈りする時も主は、主はと言ってお祈りされる方もいらっしゃいますけれども、 できたら、私たちは本当に第二人称あなたという呼びかけ、それが自然にできる関係にならせていただきたいものだと思います。神様が遠くにいらっしゃるお方として、神様どうぞ助けてください、それもしないよりはいいです、主を助けてください、それもいいですけど、あなたは、あなたはと言って本当に近くにおられるお方、私たちに関心を持っておられるお方、そのお方になるには、この死の影の体験というものが必要なんだよと、ここで語られているのであります。私はこの詩編の23編が、先ほどなんで清め の説教として取り上げられたのかなという疑問を申し上げましたけれども、そこにあったように思います。さて今度5節から、今度は場面が転じて、羊と羊飼いから客人と客人をもてなす主人へと変わるわけであります。皆さんの緑色のしおりの中にもそのことを記させていただきました。主は客人であるダビデをもてなすお方である。このもてなしは、ダビデが流浪していた時、豊かな食事を持ってもてなしたバルジライをモデルにしていると思われる。この解釈もとっても面白いなと思いました。私も詩編の23編を何度も何度も読んだり、あるいは引用したりしますけれども、まあ、バルジライと結びつけるというふうにしたのは、この先生が初めてのような気がいたします。さて皆さん、バルジライってどんな人ですか？地雷を持ってる人じゃないんです。とっても優しい人です。ちょっと開いてみましょうね。バルジライさん、12,3 年前のアイロー聖日でお話したことがあるんですけども、12,3 年前ですから皆さんお忘れと思いますので、開きます。はい、第2サムエル17章、開けましたか？第2サムエル17章、このプリントでは28と書いてあるので27からお読みします。とっても慰められる場所です。はい、これはどういうところかっていうと、自分の息子のアブシャロムに反逆され、クーデターを起こされて、ダビデがエルサレムから逃れて裸足で逃げてきたというところです。辛いですね、お父さんとして。息子にクーデターを起こされて裸足で逃げてくる。途中には今まで忠実に仕えていたところのシムイという人が、お前は血を流す男だからこうなるって言って石を投げたり埃を投げたり、そういうひどい目にあった、その後の話です。はい、それでは27から29までご一緒にお読みください。3、はい。ダビデがマハナイムに来た時、アモン人でラバノでのナハシの子ショビと、ロデバルノでのアミエルの子マキルと、ログリムノでのギルアデ人バルジライとは、神代、蜂、土器、小麦、大麦粉、入り麦、そら豆、ベンズ豆、入り麦、蜂蜜、牛乳、羊、牛酪をダビデとその一行の食料として持ってきた。彼らは民が荒野で飢えて疲れ乾いていると思ったからである。もし皆さん、このバルジライのような男が現れたらどんなに励まされるでしょうね。彼は王様でありながら、息子のクーデターによって取るものを取り合えず、着るものも六スポ持たず、何にも持たずに裸足で逃げ出してきた男です。寝る場所もない、食べるものもない、食べる場所もない。彼についてきたのは少数の忠実な部下だけです。どこで泊まろうか、その時に このバルジライさんが死んだ一番最初に欲しかったと思いますね。野宿できっとゴツゴツした岩の上に寝なきゃいけないかなと思ってたら、ベッドを持ってきた、きっと簡易ベッドでしょう。蜂を持ってきた、食べるものを、それから土器、つまり食器、あるいはクッキングの器、小麦、大麦、それを持って煮炊きができるように、それから小麦粉、すぐにパンができるように、いる麦、もうこれは煎ってありますから、そのまま食べることができる、そら豆、レンズ豆、いり麦、蜂蜜、甘いものも欲しいですね。牛乳、これはきっとバターのことでしょう。バターも持ってきた。羊、これ羊はほふって肉として食べることもできる。牛酪というのはおそらくチーズのことでしょう。バター、牛、羊、チーズ、これだけあれば十分ですね。ダビデはどんなに励まされたことでしょうか。さあ、そのことを背景にしながら、もう一度五節を見ていただきたいと思います。私の敵の前で、あなたは私のために食事を整え。こんなイエス様は私に対して、敵の前で、私を滅ぼそうとする人たちの真ん前で、こんなに素晴らしいご馳走を備えてくださるところのお方だ。私の頭に油を注いでくださいます。まあ、これについても、小野先生なりの霊的な解釈があるんですが、そこはちょっと行き過ぎかなと思います。省略させていただきますけれども、神様の素晴らしい恵みが私に伴ってきます。そして最後に6節を見ると、まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。この追いかけるという言葉は、猟犬が、獲物を見つけるまで離さない、そういう姿を表しているそうです。猟犬が、ウサギを取ってこいって言った時には、ウサギをずっと追いかけて、ウサギを捕まえるまで、猟犬はウサギを捕まえるそうです。同じ言葉が使われている。この場合の猟犬は何かと言いますと、慈しみと恵みが私を追いかけてくる。もう嫌だ嫌だと思っても追いかけてくる。皆さん、こういう姿ってどうでしょうか。恵みが追いかけてくる。しばしば私たちは恵みを求めるとか、恵みを追いかけるとか、祝福をいただきたいという、こっちが能動的な言葉を使いますね。恵みをいただきたいから林間聖会に行く、悪くありません。恵みがいただきたいから集会に出る、恵みをいただきたいからこの集会に出る、大切なことですけれども、神様の恵みは逆で、私たちを追いかけてくる。そしてゆすり入れ、押し入れ、私たちにもうこれでも十分かと思うほどの恵みを持って、私たちを養ってくださる、あしらってくださる。これが神様の恵みの方法であるということです。ダビデはおそらくその一生、おそらくこの晩年だと思いますけれども、自分の生涯を振り返りながら、神様はこんな私の生涯、失敗の多いものであったけれども、いつも恵みと憐れみを持って私を追いかけて続けてくださったな。私が一生懸命求めるよりも、私が一生懸命に何か頑張るよりも、神様の方で私を包んでくださり、追いかけて続けてくださった。なんと素晴らしいことだろう。そしてその神様はきっとこれからまだ何年生きるかわからないけれども、これからの一生涯も恵みと慈しみによって 私を追いかけてくださるに違いないという確信に立ちました。私たちはこのような幸いな告白をさせていただきたいものだと思います。できるでしょうか。そうですね、今までの生涯の中に神様がどんなに恵みを持って私たちを追跡してくださったかを思い、そのことを感謝しますと、これからの生涯も大丈夫という確信がやってまいります。そして彼はいつまでも主の家に住まいましょう。いつまでも、おそらくこれは永遠の命のことを語っていると思います。で、最後にこの小野先生が恵みと憐れみが私を追いかけてくるということの証をしておられますので、ちょっとそこを紹介したいと思います。先生はノンクリスチャンの家から献身をされました。おじいさんとおばあさんに育てられた、お父さんとお母さんはいろんな事情で、彼女を面倒見ることができなかった。おじいさんとおばあさんによって育てられた、お百姓さん、とっても忠実なお百姓さんだった、けれども、その小野先生が学校を卒業するとともに進学校に入る、献身をするということを決めたときに、とっても悲しんだそうです。どうしてそんなところまで行かなくちゃいけないのか。そして、直接言葉でやめなさいとは言わなかったけれども、間接にいろいろとその意思表示をされた、先生の前にあったポスターがいつの間にかなくなっちゃってたりとか、そんなふりして おじいさんとおばあさんがあなたが進学校行くなんて嫌だよっていう意思表示をされた。それで進学校に入った時に、後でそのおじいさんとおばあさんから連名で手紙が来たっていうんです。ひらがなばっかりの手紙で、大丈夫か、心配してるよ、そしてその心配してるよとともに、いくらかのお小遣いが入ってた。そのお小遣いでもって、大切な本を買うことができたという、先生の実際の証が載っています。そのことによって彼女は何を確信したか。恵みと憐れみが私を追いかけてくる、ああそうだ、こういうことなんだということを、彼女は確信をしたという証をしておられます。本当にこの先生と接していますとね、そういう恵みがあふれてくるような方です。本当に素晴らしいことだと思います。神様が私たちを同じように恵みと憐れみがあふれる生涯に導いていてくださることを感謝をしたいと思います。お祈りをしたいと思いますが、私たちにとって死の影の谷、きちんと通過しておられることでございましょうか。自らが死ぬこと、そしてイエス様が生きておられること、その経験を経てこの素晴らしい恵みを自らのものとさせていただきたいと思います。ご一緒にお祈りをいたしますが、先ほど主は我が飼い主、ピアノとオルガンに静かに弾いていただいて、ご一緒にそれぞれの場所において、神様、私はイエス様と共に死んだものです。私が生きているのは私ではなくてイエス・キリスト様が生きておられます。私と共にいてくださいます。ありがとうございます。あなたと共に歩むものとしてください。そのお祈りを一人一人が真実に捧げようではありませんか。